イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
第4位、
日本は義理チョコをやめよう。ゴリバジャパンの思い切った新聞広告が我々の共感を呼んでいる。池田です。
もう義理チョコの象徴といっていいゴディバがね、
はい、
それやめるってすごい判断ですよね。
まあでもやめるって言ってるのは義理チョコっていうことだ
も
んね。
でもだから義理チョコといえばゴディバみたいなのがあるじゃないですか。
あ、そうなの？
そうでもないです。い
や僕はまあ岩崎さんみたいにゴディバやっぱり買われてる方とちょっとゴディバのホワイトチョコみたいな
買ってないですけど、なんかある程度ブランドがあってそこそこ、まあ、そこまで高くないギリギリのところっていう、うん、誰もが知ってるブランドでありながらみたいな。でもゴディバ選ばれますね。ま
あ、僕はちょっと縁がないんでよく、まあ、岩崎さんはね、はい、ちょっとの後ほど、はい、あのホワイトデー対策ちょっと伺いたいですけど、
まあ、会社全体で買った
らホワイトデーが忙しくなる。
会社でまとめてもらって会社でまとめて返すよ。
かっこいい。
いやいや、かっこよくないでしょ。個人で
さすがジャニーズは違いますね。はい、ということで、
ジャニーズ、
カネラジ、この番組ではイベントね、コミュニティなどいろいろ考えていく、
はい、
ヒントを考えていくラジオでございますが、
はい、
今日は、はい、体験の種ということで、
はい、
実際に我々が体験したことを、
はい、
イベントの種にしていこうということでございますが、
はい、
今回は私池田の方から、
はい、お願いします、
ボードゲームを作る
はい、
イベントにちょっと行ってまいりましたので、
ボードゲームを作
りたいと思います。
はい、
はい、イベントのタイトルは、
はい、
デザイン思考で考えるボードゲーム作りという、
はい、
まあ、イベント名でして、
デザイン思考で考えるボードゲーム作り、
はい、はい、まあ、簡単に言うと、
はい、
今ね、そのゲームマーケットなるものがあって、
ゲーム市
場、あの個人でボードゲームを作るっていうのが、
はい、
結構め、まあ、ブームなってて、
はいはい、
その人口がやや広がりつつありまして、
へ、
まあ、あのいわゆるデジタルゲーム、スマホゲームも含めてですけど、
はい、
そういうものを作るのでやっぱプログラムできなきゃできないじゃない
ですか。そうですね。
そうだけどボードゲームって、まあ、言えばあのルールさえを決めれば、
はい、
トランプだけでも、まあ、そこにその紙貼り付けて違うデザインのものとか、
うんうんうん、
つけるだけでも全部できちゃう、
うんうんうん、
でボードゲームってやってる人たちは、
はい、
その体感が楽しかったりすると、
うん、
これ作ってみたくなるっていう、うんうん、まあ、欲望も時々あるわけですよ、
はいはいはい、
ということで、まあ、作ってみたい人っていうのは結構潜在的にいて、
うんうん、
でそういう人たちの、
はい、
まあ、取っかかりになるようなイベントということで、うん、まあ、今回行われたみたいです。
どういうところが主催してるんですか、ちなみに。
これはね、あの、東京ゲームメーカーズっていうボードゲーム作りをなんかしてる、まあ、
そういう団体がある
チームがあって、
はいはいはい、
そこの人が宮崎さんという方がやられたんですけど、
はいはいはいはい、
で、あの、まあ、そのボードゲーム作りっていうのも、はい、まあ、いきなりじゃあ作りましょうっていうんじゃ、
うん、
まあ、ちょっとその難しいし、
うん、
なんか引き加減も欲しいし、
はい、
あとやっぱボードゲーム作りの何がコアになるかということを、
うん、
まあ、ちょっと提示することでイベントもなんかかっこよく見えるじゃないですか、
うんうんうんうん、
で今回はデザイン思考というキーワードで、
はい、
なんていうのかな、ボードゲーム作りが、
うん、
あ、誰でもできるとか、
うん、
まあ、こんな風にしたら面白くできるなっていう、まあ、きっかけをヒントをね見てほしいというのが、まあ、趣旨だったようです、う
ん
う
ん、はい、
参加した人は、まあ、15人ぐらいかな。
結構少ないですね、
うん、あのこじんまりとね、なんかね、渋谷のトリガーっていう、
はいはいはい、漫画の
漫画喫茶じゃないんだけど、
はい、
漫画がすごく置いてある、まあ、フリースペースみたいなところで、
うん、
行われたものなんですけど、
はい、
まあ、基本的なボードゲームの作り方の説明があったりとか、
はい、
想像つきますよ、ボードゲームの作り方って。
まあ、ルール決めてとかですよね。
まあ、だ企画部分と、
はい、
それから制作部分、
はいはいはい、
実際にその、まあ、紙でもチップでもボードでも何でもいいけど、それを作る、
うん、
で、あと売る、
うんうん、
売るときだからその何コマだけじゃなくて、
う
ん、そのコマを入れる箱もいるし、
ね、
説明書もいるし、
そうで、ね、そう
で普通はさ説明あパッケージしか見ないわけだから、
そうです、ね、
パッケージにどういうふうなデザインするかっていうのも考えなきゃいけないし、う
ん、めっちゃ情報
量だな。あとどう流通させるか、
はい、
さっき言ったあのゲームマーケットで自分でね持って行って売る、そういう同人会みたいなのもあれば、うん、委託するみたいなのもある、
はいはいはい、
まあ、そういうふうなことのざっとした、
うん、
まあ、企画制作販売みたいな参考点の説明をした上 で、
はい、
で今回はデザイン思考って考え方を使って、うん、企画の立ち上げの部分、
はいはいはい、
ルール こんな感じでいきたいなっていうそこまでをちょっと考えていきましょうと、うんまあ、実際3時間ぐらいしかないから、うん、その短い時間でどこまでできるかということなんですが、まあ、最終的にはみんなどういうモチーフでこんなルールでやってみたいですってことを一人ずつプレゼンするんですけど、うんまあ、みんなねなんとなくなんだけどプレゼンできてて、へー、うん、で短い時間でもこういうことが考えられると、うんうん、でもちろんそれを 100% のルールに落とし込むのは難しいんだけど、なかなかねうまくできてて、でこの、まあ、イベントの肝が、まあ、場所もあるんですけど漫画を使ってやってみましょう。で漫画を使って、はい、自分がボードゲームでやっ相手と共感したいとか、はいはい、感じてもらいたい気持ちみたいなものを、まあワークショップ的にこう書き出していくみたいな工程を経た上で、はい、そのシチュエーションに使えそうな漫画、うん、その例えば、涙を流させたいとか、
はいはいはい、
例えば引っ越しの時の、寂しさみたいなのを感じてほしいとか、うん、そういうふうなキーワードが出てきた上で、うん、そのトリガーにある漫画の中から、はい、それにそれの、まあ、なんていうのサポートしてくれるの漫画、
それも漫画力じゃないんですね。
そうそうそう、
の感情から発
する。それで漫画なんか選んできて、はい、でその漫画に、漫画のシチュエーションの中のこういう、うん、その部分をちょっと使ってみたいみたいな、うんうん、っていうことで例えば、僕らなんか、ね、3チームぐらいに分かれて、まあ、チームごとにざっくりテーマを決めたんですけど、はい、僕らはその初体験みたいな、うんうん、初めての体験みたいなものが、うん感じさせるテーマにしたいなということ で、うん、でそれに基づいて、はいろいろ僕はなんかね、見たことのないみたいな感じで、うん、アストロ球団とかいやねもう新魔球ばっかり出るとかさあとのもやしもんっていう普通の人には見えないものが見えちゃうっていうような、はい、そういうこととか、はいまあ、いろいろ出したりとかして、うん、で一人の方はドラゴンクエストみたいなロールプレインゲームあるじゃないですか、うんはい、それにそれのパロディみたいな漫画があるんですけど、
大のライブ目じゃなくて
そうそうそう、
あるんですね。
そうちょっと今忘れてた、はい、スクエアが出したガンガンに出てた漫画なんですけど、はい、それをモチーフにして、はいまあ、旅に出る、はい、冒険に出るっていうふうなところの気分になれるような、はいボードゲームを作りましょうみたいな、はい、そういう話をしたり、うんうんまあ、そういう感じで漫画を、ベースにして、はい飛躍していくっていうか、うんうん、で漫画ってやっぱりディティールが結構いろいろあるから、はい、そのディティールを使って、うんまあ、ルールだとか世界観のパーツをこう使える、はいはい、保管できるみたいなことがあって、でね、結構みんなに逃げ恥だとかね、東京タラレバ娘だとか、
今の女子がいたんです
か？いや女性もあ それを選んだのは男性だからね。
へ、
うんまあ、そういう風な漫画を使っていろいろ皆さん上げてて、はい、そうやって漫画がね、漫画を使ってボードゲームが、まあ、立ち上げのところまでみんな行ったということで、
その子は今回ではその立ち上げのところまでが、
そうそうそう、いやさすがに全部はできない、
そうですよね、どんだけ時間かかるんですか。
だからその立ち上げのところから、まあ、作るのはもう個々の自由ということ。
あ、だから第2回第3回って空気じゃなくて一応国際で終わりなの、
う
ん、
まあ続くのかもしれないけど、はいまあ、とりあえず今回はそういう立ち上げるところがあるシステムを使うとできますよねっていうことで、やっぱそのなんていうかな、こういう気持ちとかこういう世界観になりたいっていうね、はい、そういうところを軸にするってのが面白いなと思って。
この考えるんですね。
もちろん囲碁とか将棋みたいな、はい、アブストラクトっていうんだけど、はいまあ、その抽象度も高い、うん、何が直接のモチーフっていうのが分かりづらいものもあるん
ですよ。もともと戦争とかだった
んですよ。そうそうそう、だから、まあ、ざっくり戦争っていう枠組みぐらいしかないものと、うん、そのもやしもんの世界観を使って、うんねうんね、それ金が見えるとか何かを発酵して育てるみたいな、うん、あとその世界観を踏襲するっていうこととはちょっと方向性違うんだけど、うんうん、割と世界観を踏襲したりこういう感情を出させたいみたいなところ、はいが作るきっかけ、うんうん、取っかかりになるっていうのは結構いいんじゃないかなみたいな話で、ボードゲームっていこう、まあ、いろいろ作るね、はい、講習会とかもあるんですけど、
はいはい
まあ、割とそういうことって大事っていうか、
うん
まあ、ちょっとデザイン思考の説明あんまりできませんでしたけど、まあ、人の体験を作るっていうふうなことが、はい、UX、 例えば UX みたいな言葉で語られますけど、はいはいはい、やっぱりね今時のサービスとかも、うん、やっぱそのものそのものの魅力もあるけれど、うん、 これを使ってどういう体験ができる、どういう気持ちになるか、
はいはい、
でそこをまあ作れれば、うん、もしかしたらそのものじゃなくてもいい、
うんうん、
だからボードゲームなんてルールだけでお金が取れるみたいなところもあるわけだから、
なるほど、
そういう世界観の中で
ありますよね、
こういう、あ、中世ってこんな感じで、うん、あの人のなんかまあ殺し合いじゃないけど厳しい世界観があったんだなとか、
う
ん、
僕も昔アレフガルトで体験しましたよ、そういうの、
あ、そうだね、まあ、そういうことを、はい、まあ、学ばせていただきまして、だからその何かものづくりするとか、はい、何かを作るっていうふうな工程とその考え方みたいなものを、うん、まあ、このワークショップのフォーマットの中にも入れていくと、うん、今あの現代必要なスキルみたいなことと、はい、それからものづくり の, その方法論、
うん、あの
ゼロから立ち上げることを、はい、まあ、難しいとしているものでも、
うん、
その 1.5 みたいな、うんうん、こういう考え方でいけば意外とすっといけるみたいなことがあるのかなと思って、
うんうん、
なんかね、俳句会とかさ、
はい、
そういうのでもなんか、まあ、デザイン思考なのかなのか分かんないけど、うん、それちょっとなんかステップみたいなのが一個あることで、
うんうん、
すごく楽しくなるみたいなことがあるかもしれないけど、うん、そういう掛け合わせは面白いかななんて思いましたね、
うん、面白い、うん、それ考えたいですね、ちょっ
と。なんだろうね、なんか料理教室となんか掛け合わせできないかね。
なるほどね、
あのスマートフォンを片手に料理教室みたいな、なんか分かんないけど、はいはいはい、ちょっとそういうようなこともできるのかなと思いましたけど、
いいですね、いいヒント、
はい、いやいや、なかなか面白い回でございましたが、
はい、
はいはい、ということで、はい、今回は、体験の人ということでデザイン思考で考えるボードゲーム作りということでございました。
はい
はい、もし皆さんねボードゲームも作って、
そうですね、
面白い、いろんなボードゲーム作り本体もいろんなこうなんか発想を生むきっかけになると思います、
ね、木田さんも作ったらぜひ体験イベントを開催していただければなと思います、
はい、頑張ります、はい、ということで、久々に行きましたイベントがこれでしたけども、イベント時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎がお送りしました。
では種ラジまた。